しがないラジオ。おはようございます。
おはようございます。
はい、前回に引き続きまして、お仕事頑張るマンさんの方ゲストに笑っちゃう
頑張るマンさん、頑張るね、
頑張るマンさんをゲストに迎えして、お送りしていきます。まずはポッドキャストの紹介をします。
はい、
このポッドキャストは SIR の SE からウェブ系エンジニアに転職したんだが楽しくて仕方がないラジオ、略してしがないラジオです。
題名の通り、SIR からウェブ系に転職したパーソナリティのズッキーと
神が
近況を話したり、毎回様々なテーマで議論したりする番組です。しがないラジオではフィードバックをツイッターで募集しています。ハッシュタグシャープしがないラジオ、ひらがなでしがない、カタカナでラジオでツイートしてください。しがないラジオウェブページがあります。しがない .org にアクセスしてみてください。ページ内のフォームからもフィードバックをすることができます。
感想を話してほしい話題、改善してほしいことなどつぶやいてもらえると、今後のポッドキャストをより良いものにしていけるので、ぜひたくさんのフィードバックをお待ちしています。
お待ちしてます。
お待ちしてます。はい。ということで、前回は、まあ、哲学の話と、ちょっとね、盛り上がっちゃいましたけど、
はい。
の話と、あとは、割と、まあなんかキャリアの話を聞きつつ、まあ、人材業界の話と、まあ、その、新卒の就活生が何を知っておくべきかみたいなところ、情報の非対称性みたいな話したかなと思うんですけれども、まあ、今回は、まあ、現職の話若干聞きつつ、もうちょっと、我々が実は聞いてみたい、その、業界裏話みたいなところとか、
そうですね、
まあ、実際の今
の。エンジニア採用のね。
そうですね。就職事情みたいなところも聞ければなと思っております。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。そうですね。なんかあれですね、こう久しぶり感ありますね収録。
ああ、そうですね、
前回先週やってないんでね
はい、先週はまあちょっとあれなんですけど、技術書店っていうものがございましてですね、
はい、はいはい、
全員で6300人ぐらいが秋葉に集まったらしいですよね、うん、エンジニア
が、はい、ですね、
うん、まあなんかすごい僕も楽しくて、結局その中にいたのは1時間もいなかったぐらいなんですけど、うん、結局10時半に秋葉原朝行くから行って、家路に着いたのは5時ずっとその周辺でいろんなエンジニアの知り合いなり、まあ、ほぼ初めて会う人なりとお話ししつつ、
うん、
なんか盛り上がってましたね、うん、
そうですね、そうですね、からのも今日日本撮りっていうね。
そうですね。で、まあ空いたの周りっていうか、まあ、はい、ゴールデンウィークね、別に、特に予定はないんだけれども、はい、あんまり収録入れたくもないという。
ので、ゴールデンウィーク初日に。
日本撮りと。そうですね。まあ4月28日ですけど。
ゲスト会日本撮り、もしかしたら4本撮りに内部的にはなってるかもしれない。
そうですね。
AB で。
うん。
っていう感じでやっております。
ちょっと僕の、体調、はい、体調じゃないけど、喉とね、鼻の調子が悪いんですけど。
そう
です
ね。
はい、
全然黙ってもらっても。
そう
です
ね。
大丈夫なので。はい。ということで、そうですね。話を戻すと。
はい。
今は、こう、別の、こう、前回、こう、一社目の話をお聞きしたと思うんですけれども、
はい、
今は別の会社に移られて、所属されてるってところ、
ね。そうですね。
ですよね。ここで言うと、まあ、そんなやってることとしては変わんない感じですかね。
変わんないですね。今の会社も結局、新卒のエンジニア領域に特化した、うん、まあ、就活支援ないしは採用支援サービスをやってる会社にいて、うん、まあ、メインは法人営業しつつ、まあ、学生と面談したりとかっていうこともやってるって感じなので、
はい。
まあ、ほぼほぼ変わらない感じですね。
うんうん、なるほど。なんかエンジニア特化した会社とか、まあ、やっぱエンジニア採用に対して、こう結構人材系の会社もこうコストかけてるというか、そこに対して強みを持ってる会社とかいっぱいあると思うんですけど、
はいはい、
そこがやっぱりこう市場としては大きいってことなんですかね。
市場として大きい、大きい
あるいはなんか別に大企業だったら、まあそれ大企業に強いなんかそういう会社がいっぱいあって、ただこうベンチャーとかだとやっぱエンジニア対象でそういう支援をするっていうところの方が、もうプレゼンスを出しやすいというか、やりやすいみたいなのがあるんですかね。
ああ、それはあると思いますね。単純にエンジニアを、なんか、すごい悪い言い方すると、金になりやすいんですよ。エンジニアを、
はい。
企業に、はめ込むっていうのが。
まあ、そうですね。それはなんか、エンジニアの給料が高いからですか？それとも、エンジニア採用が難しいからですか？
それでいくと、後者。採用が難しい。
なるほど。
っていうのはやっぱ結構大きい。ので、そこに対して、まあ、具体的に金額出せないですけど、いわゆる採用単価ってあるわけですよ。例えば新卒で言えば、一人採用するにあたって、だいたいこれぐらいの金額を予算としてだいたい計算して、いくら予算全体で確保するって話があるんですけど、やっぱ総合職とエンジニアっていう話になってくると、エンジニアが高くて。
ほう。
それは先ほどの細分化の話になるんですか？総合職だったら、まあなんか、ある程度そのポテンシャルがある人を、まあ、だから考える力とか、そういうのがある人を取ればいい。コミュニケーション能力とか、ある人を取ればいいけど、エンジニアだったら、そのもうすでにそういうことが学習しているとか、そういう素養があるとか、そういうのが重要ってことですか？
まあ単純に数がまずいない。
ああ、分母が足りない。
足りないっていうのがある中で、それをこう、景気がやっぱいいので、各社大体こう採用数って、まあ、同じか増えるかっていう感じですけど、当たり前ですけど少子化なんで学生者が減ってるんですよ。
はい、
で、その中で奪い合いをまずしている。かつ、今だと情報系の学生が、いわゆる IT 系に行かないっていうケースもやっぱ増えてきてて。
あ、そうなんですか。
わかりやすいのって多分なんだっけ、南部線かなんかで、某自動車メーカー、はい、が全部の駅の看板にうちにおいでよっていう、
ああります、ね、
こう出したじゃないですか、はいはいはい、ああいうのとも結構わかりやすいと思うんですけど、いわゆるこれまでだったら機械系とか電気電子系とかの募集を強く採用してたようなメーカー系の企業さんが情報系を欲しいって話になってくる、
は
い
は
い、
ソフトウェアをね、その会社のメーカーで、メーカーが出すソフトウェアを作ると、はい、うん、
なんで そこをこう奪い合い方をどんどん加熱してったりとか、うん、あとはいわゆる外資系のコンサル企業とかが欲しがってたりとかするので、結構そこが、まあ、IT 系のウェブ系の企業さんはまず同じ業界内で殴り合いをしながらも違う業界のやつらとも殴り合いをしなきゃいけないっていう、
確かに
そこでこう奪い合いをしているっていう状況なので、やっぱそこはどんどんガンガンお金を投資してイベントに出るなり、
はい、
まあ、紹介してくれっていうなり、まあ、あるいは違う活動をしていくっていうところに対してやっぱお金、人的リソースもこういわゆるお金的なコストもかけていかないとやっぱ取れないっていう現状になってきているので、総合職はやっぱりある程度バーって人数も取るし、
はい、
陸内マイナビとかの豪雪行きゃ何千とか何万と
か
レベルの
人
が、会えるは会えるじゃないですか。
はい、
でその中で、あーって採用できれば、
なん
か最短が下がっていくんですけど、エンジニアはやっぱちょっと難しいので。
確かに、まあ。そもそもそういうところにもいなかったりしますもんね。一本釣りで決まっちゃったりとかも。
そうそうそう、そうなるんで。
まあそうですね、インターンとか
もね。確かに。いやー。いい延長方形の学生にとってはいい時代ですね。
いい時代ですよ。
特に
売り手、
売り手ですよ。
売り手で結構何社からも内定もらって悩むみたいな人もいるんじゃないですか。結構
そうですね。
悩みます。もうなんかホイホイ行けば焼肉をおごってもらって寿司もタダで食い放題でねえ、イベントに行きゃ、はい、君すごいねって言われてこう褒められ持ち上げられっていうまあいい時代ですよ。は
い、確かに。いやそうっすね。面白いなそれは。やっぱ
でも逆に言うと、それは、ある程度何かしらのアウトプットとか、研究成果であったりとか、がある人じゃないと、そうならないですよね、
は
い。
もうその通りですね。
逆に言うと、なんか今の、なんか感じで、なんか今の感じ、話を聞いてじゃないですけど、
はい、
なんか、格差が激しいんじゃないかなってちょっと。
うん、
ありますよ、格差は。
で、まあ、後で聞こうと思ってたんですけど。
はい、まあ、今聞きましょう、じゃあ。
なんかこう、さっきのその前半の話もあったんですけど、
はい、
その、言うたら、逆求人とかでも、フィルターするわけじゃないですか。
はい、
出れる人を。
はい
はい、で、すると、持ってる人は、それはまあ、何社も何社も、
うん、
8社も10社も、1回のイベントで、
はい、会える。
会えるわけですよね。で、 じゃあ持ってない人ってどうするんですかね。今の持ってない人の現状と、じゃあ持ってない人はこういうことをまず始めた方がいいよみたいな話は、うん、なんかあるんですかねっていうのを、うん、まあ、ちょっとあの聞きたいなっていう。あの
あー、なるほど。
持
ってない人は
一定数やっぱいますよね。
います、うん、やっぱいます。もう一言で言うと頑張れ以外の言いようがないんですけど。
はいはいはい。だからどういう方向で頑張るっていうのはあるんですかね。その
結構まあよりけりなんですけど、
はい、
例えばまあ、明らかに授業でしかプログラミングやったことがありません、
はい、
アウトプット的なものは正直ありませんみたいな子が結構やっぱ多いんですよ。
そう、
全体の市場のパイで見てしまえばそういうの多いんですけど、そういう子であればまず自分で何かしら何でもいいから手を動かすっていう経験はまずやんなきゃいけないですね、
うん、
何でもいいので、
うん、
それってなんていうか、例えば手を動かすっていう話をしたときに、はい、まあ、これは手を動かすに入るかどうかわかんないですけど、
はい、
ある、なんかこう、教科書じゃない技術書一冊を、なんかこう、写経しましたみたいな話があって、はい、とか、っていうのは、どうなんですかね。
ありですね。
ありですか。
ありです。まあ、もちろん企業さんにもよるんですけど、うん、
はい、
超ありがちなパターンは、なんか、例えばこういう技術に興味があります。こういう分野に興味があります。こういうのに携わっていきたいですって、
うん、
まあ学生は言うじゃないですか。志望動機なん
か、うん。はいはいはい。言いますね。
じゃあ、それの目標に対して何かアクションしてるっていうのは結構聞かれがちなんですよ。
うん、
特にウェブ系は、はい。で、興味があるんだったら手は動かしてるよねっていう前提で聞くので。
まあそうですね。
はい。なので、その時に、いや、何もしてないですってなると、もうその時点で NG なんですよ。で、やってるレベルは、もうはっきり人によりけりなので。
そうですよね。う
ん、なんで、例えばじゃあ、ウェブサービスに興味が、まあウェブサービスすごいザクッとしますけど、うん、に興味があります。例えば自分でホームページかなんか作りましたとか、自分で簡単なこう EC サイト作りましたみたいな、だったら、ああ、ちゃんとアウトプットしてるよね。で、やっぱ興味があるからそこまで、まあ勉強なり自分でして、手を動かしてやってるよね。じゃあいいよねって話したくなってくるんですけど、なんかウェブサービスに興味あります。何かしてるんですか？いや何もしてません。いや本当に興味あるんかみたいな。
そう
ですね。なりがちなんで。
うん、
で、じゃあ今はやっぱ、なんかまあ、とはいえ学生の皆さんも、就活のタイミングにならないとそんなに考えないじゃないですか。
うん、
何仕事にしようかとか。
まあ、そうですね。そうですね。
バイトに遊びに忙しかったりしますからね。
はい。とか研究、やっぱ、
ちょっと
やって
るっていう、ね、そうい
うケース
も、
もういろんなケースがあるんですけど、はい、就活のタイミングになって始めて、じゃあどういう業界に行こうとか、どういう仕事したいかって、そのタイミングでやっぱ考え始めることが多いので、で、そのタイミングで何ができるかっていうと結構やっぱりそんな時間ないわけですよ。でもその中でも、ちゃんとアクションを取れてるかどうかっていうのは見られるので。
まあそうっすよね。言うなら誰でもできるので、その中でコストをかけて、こうアウトプットしてるとか、まあ何か、こう授業で、ただ、こう生活してればできること以外のことをしてるかどうかによって、やっぱ差別化されるので、それでもなんか別にやればいいだけの話っちゃやればいいだけの話なので、
もう頑張れっていう。
そう、頑張れっていう感じなんですけど、でもそこまで行っても多分やらない人は絶対やらないんですよね。
うん、で、やらない人は多分本当に興味ないんですよ。本心では多分そう思ってないか、まあ思っててもやれない理由はいろいろあるとは思うんですけど、
ね。まあ、そうですね。うん、
でも、やっぱいろいろ比較したときに、同じぐらいのレベル感で、同じぐらいの経験値積んでて、同じぐらいの人柄で次に、ちょっとでも写経してること、何もしない子だったら、写経してることがまだ可能性あるじゃないですか。
うん。
そしたらそっちが優先されるよねっていう、それだけの話なんで。
う
ん、
そうですね。まあ、ゆくゆくもしかしたら写経してない方が、めっちゃこう頑張るかもしれないし、スキルが出るかもしれないけど、確率を上げるためには、
もう
そうやってる人の方が、今後もやるよねっていう可能性が高いので、
うん、
そこを取るっていうのは、まあ確かに、
まあそうですね、
合理性があるかなっていう。う
ん、そうか。まあ、何かしら手を動かせという話なんですかね、やっぱり。
うん、ですね。
まあ、手を動かせばスキルはついてくるっていう、ね、スキルを持ってない学生の生存戦略としては、スキルをつけろ、
うん、
になってくるわけなんですね。
まあ、もちろんそれだけじゃないです。
うん、はいはいはい。
多分、ざっくり、本当に個人的な主観で話をさせてもらうと、
はいはいはい、
個人的と主観って多分、まあ、同合反復ですけど、スキルか、思考性か、まあ、あとは、やっぱ人柄なんですよね。
はい。
ここを大きく見るべき軸って、
はい、
まあ、企業さん見る軸って大体この辺しかないんですけど、で、スキルとかって、まあ、じゃあ、何でもいいですけど、文系で、なんか、 ちょっと興味があるってネットで勉強し始めたみたいな人と、ゴリゴリマスターまでコンピュータサイエンスがっつりやってきて理論ちゃんとやってる人ってがいたとして、どう頑張ってもその就活期間でこの差って絶対埋まりようがないわけじゃないですか。だからやっぱスキルと伸ばすのって限界がどうしてもある、その就活してる期間
スキルだけで戦うのね、
戦うのやっぱどうしても無理があるっていう時に、あとやっぱじゃあ自分の思考性とか人柄とかってところをどんだけ自己理解してるかどうかは結構ちゃんとしてる子は結構戦えるんですよ。
思考性って例えばどのぐらいの流度のものなんですか。
まあバクッとしてもいいんですけど、
はい、
なんか例えば自分は 2B のこういうことやってる、こういうぐらいの規模感でこういうこの会社にこういうことやってる会社に行きたいですとか、まあ、あるいはこういう風にキャリア積んでいきたいですってところがある程度あるかないかってやっぱ結構全然違くて、
はあ、それなかなか思える人少なそう。
少ないんですよ。少ないんですけど、うん、でもやっぱそこを考えれてるかどうかって結構差になってくるんで、
あ、
ね、
まあ、確かに少ないからこそそこをちゃんと論理立てて、
そう
こうだからこう思いましたっていうのを考えれてるのはいいと。なるほどね。
で、そんなに難しくはない。まあ難しくないっていう言い方、ちょっと語弊があるかもしれないんですけど、単純にやっぱこれまでの自分の経験と、まあ今これまでの自分の行動原理をしっかり言語化するっていう作業じゃないですか。要は自己分析って要は。
はい。
なんで、そこは誰でも頭が生きてきてる時間が経ってる以上は、できるはずなんです。やりさえすれば。
はい。
スキルは時間があっても限界があるけど、過去は振り返ることは誰だってできるので、
確かに。
じゃあそこをしっかりちゃんと振り返る。あ、自分はこういう風な行動原理、こういう価値観があるから、こういう人生の選択肢を取って、だから今があるんだ。だからこうし、だったら多分こうしていきたいよねっていうところをしっかり言語ができる。それを自己認識するっていうのは結構誰でもできるんですよ。
うん。
うん。
やれば。
まあ、同じ二十何年間とかがあるから。
はい。ある以上は、だってその分析する材料じゃ揃ってるの。あとはやるかやらないかだけの話なんで。そこをやるかどうかは結構大きい。で、意外とやらない人が多い。僕、情報系なんで、とりあえず IT 系に行こうと思うんですよね。みたいな人は、多分皆さんが思ってる以上に多い。
なんでなんだっけ
なんでなんだっけって言うと。
当たり前なんだっけ言わないといけないわけですね。
当たり前を疑わない人が多いと。
なんで、
はい。
おおってなるじゃないですか、そんな言われても。
う
ん、いや、IT って言ってもみたいな。SIR もあれば。IT コンサルみたいなのもあるかもしれないし、ウェブ系もあるかもしれない。ウェブ系の中でも 2B2C あるし、 SIR だっていろんなのがあるよね。どれみたいな、その中で求められてるスキル感、人柄、キャリアパスは全然違う中で、わぐっとなんか IT ですねとか言われても、
うん、
あそうみたいない
や耳が痛いな
ってなるじゃないですか。
はい、
うん、なります。ただ結構すごい難しいなと思うのは、割となんかこう、やってみないと分からないことが多いなとはすごい思ってて。
はいはいはい。
結構なんか、まずどういうこう会社があるかも分かんないし、それに対してじゃあ自分のスキルがまっすぐ分かんないしみたいなところで、なんか、その情報の格差があった時に、それをに、その正解にたどり着けるっていうのはすごい難しいと思うんですよ。
はいはい。
本当にマッチしてるところに、こう、僕はこうマッチしてるので、ここに行きたいですっていうのはすごい難しいと思ってて、ただ、なんかその正解を必ずしも当てる必要はなくて、なんか、こう、別に仮説でいいと思うんですよね。仮説で、僕がこういう要素があって、多分、こういう、例えば 2B のウェブ系の会社だったら、こういう、こう、考えを持ってる人が多いと思うので、そこが合ってると思いましたみたいな、なんかそういうのが論理的に考えられて仮説を立ってて、それを仮に間違ってたとしても別にそれはいいと思うんですよね。なんで、それが説明できるということがすごい大事な気がして、間違ってたら転職すればいいんで、っていう気がする。だから、必ずしもその、なんか、真理を求める必要はないかなっていう気がするんですよね。
あなるほど。
その通りなんですよ。だって、社会人になってからの方が、得る知識とか経験ってどう考えても多いじゃないですか。
そうですね。そんな気がします。
ガミさんだって多分、新卒の時に多分、プレイドって知らなかったと思うんですよ。
知らないです。
もしかしたら知ってたかもしれないですけど。
知らない
です。でも多分、会社に入って社会人になって、いろんな多分情報を見聞きしていく中で、あ、こういう会社もあるんだ。こういうことをやるサービスを提供してる会社もあるんだっていうのって絶対増えるはずなんで、どう考えても興味関心の幅って広がるので、
そう
です ね。で、その時に、まあ、じゃあやっぱ改めて自分の今考えた時にこっちやっぱ行きたいよねっていうのは、それは別にありだと思うんですよ。そこを否定する気はないんですけど、 単純にでもこう、IT じゃなくて、その中でももうちょっと照準を定めようみたいな。で、その中でもう少しこう、軌道修正は別に社会人になってからやりゃいいじゃんっていう話なんですけど。うん、
そうですね。それはある気がしますね。うん。多分まあ大きく、こう、二つあって、一つはなんかその、納得感を相手に持たせるスキルがあるかっていう、なんかもうちょっとこう、なんつうんですかね。
ソフトスキル的な。
そうですね。ソフトスキル的な部分と、もう一個はちゃんと自分を客観的に見れるのか、そのなんか、今の環境に対してじゃあ自分がどうなのか、自分のスキルがどうなのか、自分のなんかこう、ポジションがどのぐらいなのかみたいなのが分かった上で、じゃあこうですみたいな。それがないと、今後もなんか成長できないというか、なんか、すげえ無茶な野望に向かって頑張って爆死するみたいなことが起きるかもしれないし、逆になんか、こう不当に自分をこう評価下げちゃってこう挑戦しなくなっちゃうかもしれないしみたいなのがあるんで、そこの客観的に自分を見れるかどうかみたいなのもすごい成長するっていう意味で言うとすごい大事だなと思ってて、だその2つが見れれば別に本当にスキルがあるかとか本当に自己分析がめちゃくちゃ正しいかとか、それはなんかそんなに大事じゃないかなっていう気はしてるんですよね。
実際その企業の人もそういう感じでおられるところが多いですか？そのとはいえスキルがみたいな。
あ、まあ、ありますよ。そこは
まあで、まあ、それは、うん、あの企業によりけりだけ ですけど
、
うん、
まあ、そこはよりけりなので、それをあんまり気にしない企業もいっぱいあるよっていう話ですね。
そうです、そうです、うん、なんでやっぱ実際知ってる例で言えばあのいわゆるアドテック系の企業さんで結構バキバキのスキルがないと厳しいところの中で、一回聞いたことがあるのはやっぱ文系でしたと。でもそこからやっぱプログラミングっていうのがすごいと思って、自分でむちゃくちゃ勉強して、でこうそんなに別になんですか、アウトプットがむちゃくちゃあるわけじゃないんですけど、なんですごく好きなのか、なんでこういうことやりたいのか、どういうふうにキャリア積んでいきたいのかってところをしっかりやっぱ話せる子がやっぱそこに受かったっていうケースはやっぱ聞いたことがあるんですよ。でスキルで見たら絶対落とされるんですよ、そんなのって。こっちが知ってる情報で言えば。
そうですね。
そんな子多分絶対落ちるよねって。でもやっぱそれを補うだけの自己認識、自己理解、自分のモチベーション、動機を理解していて、何をそのためにする必要があって、どうなっていきたいのかってところがやっぱあるから、じゃあ多分今の現状はまあレベル5ぐらいかもしれないけど、ちゃんと彼の中でどういう風にやっていけば自分がレベル50ぐらいになるかまでっていうのがちゃんと定められてるから、じゃああとはちゃんと適切にそこを伸ばしてあげればなるよねっていうところまで多分見れたんですよ、おそらくあっち側が、企業側が、
はい、
じゃあ採用しようという話になったっていうケースはやっぱあるので、
うん、
やっぱそういうのは結構大事っていうのはある。だ一番困るのはスキルもないし、やりたいこともないし、自己分析もできてないってなったら、
はい、
なんだったらじゃないですか、もう
取りようがないみたいな。
そう、もう自分たちの採用する側からしたら、はい、何がしたいかも分かんない、
うん、
合ってるかどうかも分かんない、でスキルもない、どうしようもないっていう、こう絶対採用しないって話になっちゃうんですよ。
そうですね、それは間違いないですね。採用する側もやっぱ自分の中とか納得感がないと取れないし、
うん、
採用するってなった時も説明できないと取れないので、
うん、
なんかそれは別にこう今はなかったとしても、こう説明をしてもらって納得をすれば、うん、あ、じゃあこういうポテンシャルを見込んで取りますみたいなのができるんで、それはすごいありますよね。うん、同じスキルの中で戦うんだとしたら、ちゃんと自分を、こう今のスキルと今後どう成長していくかっていうのを、こう見据えられる人の方が、まあ取られやすいし、取りやすい、取る側としても、
うん。
っていうことなのかなっていう気はしますし、まあ、新卒とかめっちゃ成長しますからね。やばいですよね。なんかすげえ若いのにめっちゃ優秀な人とかいるじゃないですか。
まあいますね。
もうなんかやばいなみたいな負けそうな気しかしないみたいな新卒が入ってくるわけですよ。っていうのを見てると実際すごい伸びるし、だからまあなんか今のスキルとかなんか別に大したことじゃないなっていう気がしますよね、うん、すごく。
そうなんですよね。
そう、
だからスキルがないなって思ってる人はやっぱ、じゃあ自分のじゃあそこじゃないところでいかに勝負するかっていうことを考えなきゃいけないっていう。やっぱ自己認識をちゃんと持つ。で、どうなりたいかってロードマップをちゃんと引く。で、あとは、それがハマる企業であれば、やりたいことと、なんかなりたい将来像はマッチしてる。で、ちゃんとそこの論理性もあって、説得力もある。じゃあ今現状スキル足りなくても、多分大丈夫だろう。っていうのは、可能性やっぱ上がるので。 だからそこをちゃんとやるっていうのは、もし今スキルがなくてあーってなってる人がいるんだとしたら、そこだけはちゃんとやっとけっていうのが、うん、まあ、唯一言えるアドバイス。
そうですね、うん、そうですね、はい、まあ、中途も一緒な気がしますし、
ね、うん、
そうですね、確かに中途もね、
うん、大事だなっていう気がします。
あとでちょっとその持ってない人の話とあんま関係ないかもしれないですけど、あの個人的に気になるのは英語ってどうですか。
英語あった方がいいんじゃないですかねっていうのはありますけど、
あっていうぐらいですか。あんまりそこを重視されることない、う
ん、まあ分かりやすく楽天さんとか、まあ、外資系の企業さんだったらやっぱりもちろん見るんですけど、
うん、
あのなんだろうな、結構学生さんからもやっぱ聞かれたりするんですよ、はい、やっぱ英語って大事ですかね、うん、みたいなとか、なんか分かりやすく Google さんを受けたいんですけど英語ってやっぱとか聞かれたりするんですけど、まあ、これ言っていいのかな分かんないけど、はい、いわゆる TOEIC とかの点数とかっていうのはあんまり気にしないらしくて、
へえ、はいはいはい、
要はコミュニケーションでしかない、
うん
うん
うん、なので自分は例えば TOEIC450 点ぐらいです、やっぱこれじゃあ Google さん受けてもダメですかねみたいな話もあると思うんですけど、意外と気にしてないっていう。で、例えば研究室に留学生の方が多くて、うん、結構その日常コミュニケーションはどっちかというと英語ベースですと。で、別にそんなになんかきっちりした文法じゃなくても、はい、なんか意思疎通は取れるっていうぐらいだったら、そっちの方がむしろ重要視されるんですよ。評価されるんですよ。
はいはいはい。
だから英語は大事ですけど、だからトイックの点数高ければ高い方がいいですけど、トイックないからって別にどうこうっていうよりかは、なんか英語に対する抵抗感があるかないかを見てるっていうイメージかな、どっちかっ
ていうと。そうですね。
見たくもない、聞きたくもない、話したくもないだと、やっぱり、
まあまあまあ。
厳しいってなるし、
はい。
なんかそういう点数だ、英検がとかなくても、全然、ボディーランゲージでも何でも、顔芸でも何でもいいから、コミュニケーションを取る、ね、そこに抵抗がないであれば、別にっていう。
なるほど。
まあそうじゃないですかね、結構なんか英語全然喋れないけどなぜか伝わってる人とかいるじゃないですか、
はいはいはい、
そういう方が大事だなっていう、英語はなんかそういう手段でしかないので、なんか結局伝えるのがそもそも上手い人だったり、
うん、
か、まあそもそもなんか伝えるべきことをすごい持っている人、まあ、例えばスキルがめっちゃあるとか、うん、でそれを伝える手段として英語がまあ後から必要になってくるっていう方がまあ重要性としては高いかなっていう。そうは確かにその通りだ。
まあ、た行きたい領域によるっていうか。
ああ、確かに。それはそうか、う
ん。
そうですね。
なんで、うん、それこそやっぱ外資とか行きたいだったら、やっぱり当然できた方がいいですよねとかありますし、あとは、いわゆる研究開発っぽいポジションに行きたいんであれば、当然海外の最先端の論文を読まなきゃいけないとかって話は当然出てくるので、話せなくてもいいけど、絶対読めるっていう人は絶対出てくるので、
まあ、企業にもよるし、
うん、行きたい、どういうところに行きたいかっていう。
はい。
そうですね。
そうですね。まあまあ、
うん、
場所によるっていうのは、まあ、いろんなところで場所によるんですよね、確かに、
うん。
はい。
まあ別に英語もやればできるようになるんじゃないですか、みたいな。
まあ、
企業は多そう。
うん。なるほどね。はい。ありがとうございます。
うん、うん。他。まあちょっと聞きたいところを聞くところにすでに進んでるのでそこに入っていきますが、これでもなんか収録前に言いかけてこれは収録でしましょうってした話があって、そこを聞いてみたいんですけど、なんでしたっけ、採用
後計画の、
まあ法人営業してると
はい、はい、
なんかそのいろんな会社の採用計画を聞くんですよねって話をして、
はい、
なんですかそれ興味ありますっていう話を僕らがしました
と、
うん、
はい、そうなんですよ、
どういうことですかこれ。
これ
はい、
この業界に入ってきてある時上司に言われて、あそうだなって思ったっていう話があって
はい、
普通に仕事としてやっていくと、まあ普通に企業さんのところに行くじゃないですか。で、
はい、
じゃあ今年度は何人ぐらい採用したいと思ってます。うん、で、例えばこういうスキルとか、こういう、まあ学校育てとこういう要件だ、人柄だとか、いろんな要件聞きながら、あ、じゃあ例えばこういううちのサービス使ってくださいね、みたいな話で、まあ提案をするわけなんですけど、
はい。
で、もちろんそれ普通の仕事のフローとしてやっちゃうんですよ。当たり前の話なんですけど、
うん、
で、まあもちろんこうじゃあ受注したらやったねって話になるし、失注したら残念って話になるんですけど、 そこで普段、そこで何気なく仕事、ただの仕事としてやってる、もらってる、聞いてる情報が、実はむちゃくちゃ重要な情報だっていうのは、結構意識してなくて、あんま自分は、はい。採用計画って、結構その会社の現状を割と反映するものじゃないですか。
まあそうですよね。
例えばじゃあ、なんか、ね、資金調達しましたって話になった時に、じゃあむちゃくちゃ人採用するって割と分かりやすい話だったりとか、なんか去年は20人採用したのに、次年度は10人になりますってなったら、あれ会社ちょっとやばいのかとか、
うん、
逆にその20人を50人にしますってなったら、あれ調子いいんだなってなりますし、採用計画を決めるタイミングって実際にその計画に沿って採用した人が入社するのって1年半後ぐらいなんですよね。
はいはい、
うん、
大体、
うん、新卒だと。
そうなんですね。
あ、そっかそっか、新卒、
新卒であればやっぱそれぐらいなんですよ。中途だったらもうちょっとその、
そうですね、
ラグはないんですけど、新卒の場合ってそれぐらい先の話なんですよね。ってことは、当然その1年半後ぐらいの会社の状況とか、事業規模の大きさとかっていうのをある程度想定した上で、何人採用するっていうのを逆算するわけじゃないですか。
はい。
っていうと、結構長い先の話での会社の状況みたいなところって、
まあ、経営層とかがどう考えているかが分かる。
そうそうそう、分かっちゃうんですよ。
はいはいはいはい。
なんで、
面白いな。
だから、君たち仕事で、こういう社の話採用計画聞いてるでしょと、うん、その話を言われる前に言われたのが、お前ら株やってないよなって言われたんですよ。お前ら株やってるやついないか、いないよな、大丈夫だよなって言われて、
あ、
やってないですみたいな話になって、なんでですかみたいな話したら、普段こういう仕事してるけどと、実はやっぱそこで聞いてる話って結構クリティカルな話だと、
うん、そうですね、
で
経営上
もう経営のもう直結する話なので、でそれを話をベースにやっぱ株手出していろいろやってると、下手したらインサイダーになるから絶対気をつけろよ、気をつけろよっていうか、いや、あんま手出すなって、
まあ、そうですよね、
されたんですよね、
はい、
で、
はい、
その時にあ、そうかと、
うん、
確かに、なんか、いや、普段に接してるレベルの話として やってるか、そんな大した話って言ってあれですけど、
うん、日常的に触れてるから、
そう、
そんなになんかめっちゃ重要だっていう意識が少なくなっちゃうことですよね。
コミュニケーションで、あ、今年って何人採用ですよねとか、
はい、
今どんくらい進捗どんくらいですかとか、そういう話はやっぱ電話でもチャットでもやっぱ、日常的に出る話題なので、でもそれで取り扱ってる情報って結構、
そうですね。
えぐい話だったんだなっていうのは、
確かに、まあ、
わかりやすくこう。
はい。
特にちっちゃめの会社だと特にそうですよね。
もうそうですね。
富士通とか大きくなるともうなんか何百人規模で、しかもそれがそんなに上振れ下振れしてもよくわかんない
っていう話になるんですけど、
そうですね。
そのね、ベンチャーとかになると、
うん、リアルなのがなんか5人採用、エンジニア5人採用だったのがいきなり翌年20人になりましたとかだと、
はいはいはい、
まあ、大体その時点でもうめちゃくちゃ成長したなっていう、大体わかるんです
けど、そうです
ね、うん、
怖いのがだから10人だったのが5人になったんですよねとかなると、あれっていう、
新卒取らないことにしたんですよねとか、
あ、もうそうすると、あれっていうのはやっぱりどうしてもこう、うんっていうのどうしてもあるんで、
特に新卒だとなんか育てるっていう結構コストがさらにかかりますもんね、その取るだけじゃなくて、
うん、確かに長期的な投資って意味合いが強くなってきますもんね、
うんうん、
なんか体力がなくなるといきなりやっぱ新卒絶対やらなくなって、はい、だったらちょっと取るっていう話になるので、
はい、うん、確かにそうっすね。いや結構でもうちの会社もまあ、いわゆるベンチャー企業ですけど、こう、例えば 1.5 年後に入る人を取るってすごいなんか難しくて、なんかその時会社がどうなってるのかとかもよくわかんないわけですよ。
うんうんうん、
言ってしまえば、
それは別
になんかなくなるとかいう話じゃなくて、なんかどういうこう、ものを作ってるかとか、どういう規模になってるかとか、それがわかんないままなんかじゃあ 1.5 年後の4月に入ってもらいますみたいな話をするのもなんか、こう、その時どうなってるか分かんないけど来るみたいな超難しいなっていう感覚がすごいあって、そうそうそうそう、
バクッとするじゃないですか、
はい、うん、
で下手したら内定で来てねって言った子がを入れようと思ったサービス1年半後になくなってる可能性もあるわけ
です、
下手したら
そうそうそうそう、
この子どうしようみたいな、
このサービスに興味があってって言ってたけどもう
ないないっていう
ピボットしてたりするかもしれないですね、
いやありますよそれはっていう難しさありますよね。
だから逆に学生にも同じことは言うんですよね、
はい、
だからなんかよくあるのはゲーム会社受けたい 子が、このタイトルがすごく好きでとか、これのプロダクトがすごい好きでって言うんですけど、それ押しすぎるとやばいぞって話するんですよね。で、やっぱ企業がやっぱさっきと同じ考えするわけじゃないですか。すごく嬉しいけど、はい、でもこの子が入る頃にはなくなってるかもしれない。
全然ありえますからね。
で、ソシャゲなんて平均サイクルやっぱ1年半ぐらいじゃないですか。そしたらなんかまさになくなってるかもしれない可能性があるっていう中で、そこだけで一本押しでいくとやっぱりリスクが高いって判断されちゃうので、
はい、
なんかこうこれも好きだしこういうのも好きだし、てか全部好きっすねみたいなぐらいのぼやし方でアピールしないとリスクって取られちゃうよっていうのはやっぱ学生側にはなっちゃいますよ。もうそこ一本だけでいっちゃうと、ま
あ、なのか、そうじゃなかったとしてもそう言ってたらそうなのかなって思っちゃうってことですね。
そうです
そうですね。それモチベーション続かなくてやめちゃうとかあったらもうコストかけて取ってもいけないので、確かに。いやでもすごいすごいな、それ怖いですね。でもその情報、超大事な情報をいろいろ抱えるわけじゃないですか。
抱えます抱えます。
それなんか、こう飲み会の席とかでどうなの実際あの会社みたいに言われた時にでも言ってはいけないみたいな。
ありますよ。
その辺がちょっとハラハラしますね結構。
へえ。
いやー面白いなそれは。なるほど、
うん、僕の今あのスクルバっていう会社に入あの転職したんですけど、
はいはい、
あのそこでちなみに、
はい、
先週までは言わない情報としての今週やっと公開したっていう話なんですけど、まあまあそれは置いといて、
はい、
あのインターンの生が4月に僕とほぼ一緒に入社して、
はいはい、
その時、それを彼は半年前にインターンしてたんですよ。半年前に半年間インターンしてた、ここで、なんか半年前と今なんかこう、あの急に人数もちょっと増えて、雰囲気も違うし、なんかサービスもちょっとなんかフォーカスしてるところがちょっと変わってるんですよねとか言ってる。いやマジでそう、マジでそれを本当につい1週間ぐらい前に飲みながら聞いてて、あ、なんか面白いなと思って。でもまあ彼は本当に、まあさっきもおっしゃってましたけど、サービスっていうよりは人が面白すぎて入ったんですみたいな話したんで、やっぱりそうなんだなみたいな。人が、なんていうか、もう、なんか、何を考えてるか全然わかんなくて面白すぎて来たんですよね、みたいな。あれもまあ、なんか、そうだよね、みたいな、
うん。
サービスって本当にすぐ変わるじゃないですか。
変わりますね。
で、まあ、まあ、前週もそうだったんですけど、その、2C に向けてやるサービスから 2B にピボットを僕が、入ってからの間でね、してたりとかするし、多分、うちの作る場でも同じようなことが、過去何回も思ってたりとかすると思うんで。で、まあ、だからそういうふうなサービス開発でもそうなっていて、その変わりゆく市場に対して、いろいろこう、形を変えてたアプローチするみたいな。ってなると、そこを理解した上で、なんていうか自分のセールスポイントを述べるとか、その新卒で言うと、なんか、いや、そこに対して、なんかこう、自分たちのサービスが解くべき社会の問題点をちゃんと理解できるかみたいな。その会社が社会に価値をどういうふうに与えようとしてるかみたいなのを、こう、このサービスがやりたいですっていうよりは、それがこういうことをやろうとしてて、ここに、このその問いに興味があるから、ここに入りたいんだよみたいなところまで言えると、ああ、なるほど、じゃあ君は、同じ社員と同じようなモチベーションで働くことができるんだねって、まあ思いがちみたいな。
うん、うん、
うん。
っていう話なのかなみたいな。哲学なのかなみたいな。
そうですね。まあ一個抽象レイヤー上げるって感じです
か、あ、もうそうです。だそれはよく言ってます。なんかよく、就活本とかで企業理念とかビジョンを見ろみたいな話あるじゃないですか。
はい、はい。
そこに紐づくんですよ、あれって。
要
は事業はピボットするかもしれないし、新しいサービスが立ち上がったり、既存サービスがなくなるってことあるかもしれないけど、
はい、
一応、その会社のビジョンに全て紐づくじゃないですか。
まあそうですね。
一応。
そういう説明がされてるはず。
そう、一応。だから実際にはどうかわからないとはいえ、全てはその根っこにあるのは企業ビジョン、実会、その会社がその社会に何を今成し遂げるのかみたいな話っていうのに全部紐づいてるはずだから、ここに共感をしてるっていう話をしないと、あ、まあした方がいいよってよく言うんですよ、学生に。
うん。
で、 今あるサービスはこれを実現するためのなんかこう具体化した何かでしかなくてツールでしかないはずだから、
はいはい、
ここに惹かれたっていうとこれがなくなることはいくらでもあり得ると、
うん、
でも新しいサービスにできたとかなんか事業ピボットしてもその軸にあるもの自体は変わらないはずだから、じゃあ採用者としても事業変わりましたピボット者としてもそこの根っこに共感さえしていればまあやめないよねっていう、っていう判断をするのでと。
そうっすね、そうっすね。
なんか抽象度を一個上げろっていう、志望動機の時には具体的なサービスの話してもいいかもしれないけど、なんでそれがそのサービスが好きかっていうと、一個抽象度上げたこういうのに共感するから、だからこのサービスが好きなんで、好きというか、に惹かれてるんですっていう言い方の説明し方しないと。あ、じゃあこのサービスなくなったらこいつ辞めるんだなって思われちゃうっていう。
はいはいはいはい。それはまあありますね。結構。中途で面接してても、ノート JS やりたいんすよみたいな人が結構来たりするんですけど、なんか、わかんないけど3年後使ってない可能性もあるなみたいな気になるので、それよりはもうちょっと何を目指してやってるのかっていうところと共感する方がまあ納得感はあるし。長期的に付き合えるかなって気がしますよね。なるほど。いい話だ。
うん、意外とだから就活周りでなんか、
はい、
ありふれてる情報ってありふれてるんですけど、
はい、
意外とその背景となんでそうなってるかみたいなところを意外とその間のギャップを埋める人っていなくて、言うじゃないですか、自己分析大事だよとか。
いやそうなんですよね。
なんか業界研究、企業研究大事だよとか。は
い、でもなんかそういうのすげえ嫌いだっていう学生いっぱいいるじゃないですか。自己分析とかクソくらいだぜみたいな。で、自己分析って言葉のなんか響き自体がもう新卒就活業界の闇みたいなので、こうドロドロになってる中で、なんかもうその中で本当にこう大事なものっていうのが見えづらくなってると思うんですけど、なんかそこの本当に大事なところだけをこう理解してやる必要があるなっていうのはあって、そこのギャップすがありますよね。
やっぱ。
うん。
だから なんで企業理念に共感するとか、そこ調べるのが大事なのっていうのを、今さっきみたいな話をすると、
はい。
すごく納得する子が多いんですよ。学生も。あ、確かにって。
はい。
だから自己分析って大事だよ。はい、なんでかっていうと、こうだからだよっていう話をしっかりすると、あ、確かにめっちゃ大事っすねってなるんですよ、大体。でもそこの間をすっ飛ばして、
そうですよね。
それが大事ってしか言わないから、
うん。
なんでそんなめんどくさいことしなきゃならんだって話に なりがち。
はいはいはいはい。なんか就活本とか買うと、なんか、まず自己分析の仕方みたいな。そう、ね、仕方じゃねえみたいな。うん、
まずなんていうか、
はい、
あのグラフ書いてさ、0歳の時はどう、そうか、小学生の時はちょっと谷になるけど、中学生の時ちょっと部活で楽しくて上に上がってなんだそれみたいな。
絶対やらないと思ってました
、僕は。僕もやらなかった。
ただまあそうですね、そういうなんか格論じゃなくてなぜ大事なのか
モチベーションをね、その行為の、
そうですね。いや、でもそこは、割と、その、まあ、別に大企業だからじゃないんですけど、大企業の一括新卒採用みたいなところと、あともう大手の人材会社の、こう、タッグを組んだ新卒就活市場の闇みたいなのの産物だと僕は思っているんですよ。すごい騙されてる部分があるじゃないですか、学生が。なんか、豪雪とかに行って、よくわからない、なんか、実態の止まらない企業理念を聞かされて、それに対して、いや、なぜマッチしてるのかを、なんか、半分嘘で塗り固めて説明して、その中で、なんか、うまく言えた人が受かるみたいな、でも入ってみると全然理念と、こう、現場は違ったみたいな、そういう中で、こう、あの、どうせ嘘つけばいいんでしょみたいな感じがあると思ってて、そこはなんか学生は悪くないなっていう気もするんですよね。で、もちろんそういうちゃんと、特にベンチャーとかだと理念と現場がやっぱ人数が少ないと近いので、そこに対してこう寄せていくっていうのが合ってるかどうか確認するっていう作業が実際の現場で仕事するっていう時にも役に立つと思うんですけど、大企業とかだともうないわけですよ。なんか、ねえ。どこの会社とは言えないんですけど、こう、なんちゃらウェイとか言って、なんかそれが、こういう理念で働く人がいい社員ですよ、みたいなこと言いつつ、なんか実際は、ねえ、みたいな。 遅刻すると評価が下がるみたいな、うんうん、そういうことじゃないでしょこの理論2連はみたいなするんですけどやっぱねそういうのに騙されちゃいけないなっていう気持ちがすごいあるんですけど、うん、その絡みで一個聞きたいのはなんかやっぱ優秀な学生とかが大企業に吸収されていくじゃないですか結構
はいはいはい
未だに多分、はい、でなんかでもちょっと違ったみたいな楽しくないとか、うん、なんかやりたいと思ったことと違ったとか、
うん
まあ、そういえば僕らが言ってるのは、なんか情報系でプログラミングやりたくて、IT 系のってなんか企業に入ったけど、実態はなんか SE で、こう、プログラムできない、書けないみたいな、
うんうん、
ただでも大企業だし、辞めるのも怖いみたいな、
うんうん、
どんどん疲弊してって、プログラムを書けない、なんか、汎用的な SE になっちゃうみたいな、そういうのすごいもったいないなと思ってて、
うん、
なんかその辺、どうなんですかね、変わってる感とかあります？昔と比べてどうかとか、あるいはなんかその辺は今後こうなってきそうみたいな話とかっていろんな学生と会ってて思ったりします。
まあやっぱ大手志向は売り手市場なんで強いですよね。
あ、強いんですか。
強くはなってます。やっぱり。
強くなるんですよ。いや、すみません。大手志向っていうのはどういう大手っていう言い方はすごいあんまり良くないんですけど。
富士通とかですよ。
まあ、普通です
か。まあ、わかりますか？歴史があり、はい、昔からあり、上場していて安定していると世間一般的には言われている企業への意向が高まっている。
意向が高まってるんですか？
っていうのはありますね。
そうなのか。
それはなんでなんですかね。
そう、なんでなんですか？
市場だと、まあ、まあでも、大手に内定もらったら、もうそこでもういいかみたいな感じになると、そっちの方が、こう、早く知られる、もともと知られてるので、学生がまず受ける会社として選ばれやすいとかってことなんですかね。
というのもあると思いますし、逆にその辺はお二人の方が分かるんじゃないですか。
はい、いや僕はどっちかっていうと、
確かに。
僕はどっちかっていうと、そういうちょっとベンチャーみたいなところでエンジニアに入ったら、
うん、
初め、
うんうん。
ただ、同じような感じで就活してる周りの情報系学生とか、うん、そういう電子の学生とかは、うん強そうすぎた。で、僕は、まあ、まあ、そこそこの大学を出ていて、しかもまあ体育会系出身っていうこともあって、うん、まあ言ったら、ジズさんとかに、面接に行けば、ある程度どっか通るだろうっていう自負が、
まあそう
ですね。あったので、そういう選択肢としての富士通だったんですよ。で、うん、そういう選択はすべきじゃなかったと今は思ってるんですけど、
うんうん、
頑張れば、そう、さっきも言ったように、いろんな、ちゃんと、僕はその時足りなかった業界分析、企業分析。
はいはいはい。
っていうか、なんていうか、企業、どういう企業と自分はどういうふうにマッチするのかみたいなのを、しっかり考えればどこかあった。
うん、
そのスキルがない僕でも。
うん、
かもしれないけど、
うん、
それをやらなかったっていうのを後悔してる。だから、どっちかっていうと僕は、大手志向じゃなかったんじゃないかなと。
うん、
そういう逃げの就活をした、つもりでいるので、
うんうんうん
すごい不思議に思うっていうか、今のその流れ、
うんうん、
なるほど。うん。うん、まあ、僕はなんか、とりあえず大手の中入ってみたいなみたいな。超下に構えた視点で入って、
うん、
まあ別に嫌だったら、まあやめればいいかみたいな
。まあそう。
そう、嫌だったらやめればいいかっていう思いで入る人は別にいいと思うんですけど、うん、そうじゃない人で、なんか気づいたら入って10年で、そろそろなんかで、
そうですね。
やめたいけど、やめるスキルはないみたいな人ってすごいな
んか、うん。そうだ、僕らは結構違う気がしますね、そういう意味では。その、
そうですね。まあ、フリーターとかやってたし、ね。
正味、その、親にも、まあ、そういうのもあったし、親にも、まあ言っといたら、まあ大体 OK って言われるから、一旦入るかぐらいのテンションで入ってるので、
うんうん、
まあ、うん。っていう意味ですぐ辞めてるっていうのもあって、うん、僕らだからそういうふうなことを思って入ってるのですぐ辞めてるんですよね。うんうん、まあそう、このプロセスが良かったかどうかっていうと、そんなことはないと思ってるんですけど、
うんうん、
まあ、さっきもおっしゃったように、それだからこそ、まあ、こうやって、ポッドキャストできてるし、何が、今の仕事で何が本当に楽しいのかとか、何が自分がすべきことなのかみたいなのを、いろいろ考えて仕事ができるのは、そういう過去があったからなんですけれども、うんとはいえ、なんか別にそれが最高の幸せだったかどうかって、そんなこともないんじゃないかなと思っているので、
うん。
うん、なんで、そういう、な結構、どんどん情報は、とはいえ情報はどんどん、こう、学生には、入る ような流れに、その、情報社会だから、
うん、
になってきてるんじゃないかなっていう、僕の肌感覚としては思ってるのに、なぜ、そう、大手志向が強まっているのかがわかんない。それは、例えば、大手志向っていうのは、実は、いつでも大手はさ入れるけど、大きいとこがちっちゃいとこに行くのができるけど、うん、ちっちゃいとこが大きいとこに行くのは難しいよねって考える人が多いから、大手志向だったらわかるんですよ。
うんうん
まあ、僕らみたいなもん
で。う
ん、
そうですね、そうですね。
だその辺が、ちょっと、まだなんか、なんで大手志向なんだろうみたいなことはわかんないなっていう気はします。まあうん、あの大手だからって言って、大手間で比較して、例えば、うんうんうん、まあ、LINE、CA とか、うん、あのリクルートとかが、だったらいいっていうのも、まあ、一旦抜きにして、大手志向っていう意味で、大手志向、なんで大手志向がそんなに流行るんだみたいなのは、
うん、
まだ僕には分かんないみたいな感じはありますね。なんか。
なんでなんですか？
ずっと喋ってました。そう、なんでなんですかね。
いろんなケースあると思いますよ。単純にやっぱりこう、よく知らないベンチャーに行くよりかは、名前が知ってるところに行った方が自慢できるみたいな、まあそういう発想の人ってもちろんいますし、逆にお二人みたいなケースもあるわけですよ。とりあえず新卒は、カードは大手で切っとこう。やめだった、やめらいいしっていう、
まあ、
その人だっていますし、まあとりあえずやりたいことが何かあるわけじゃないから、とりあえずでかいとこ行っときゃ何かやりたいことあるだろうっていうふうにしていく人もいるっていう感じなんですよ。だから、まあ接触してる学生だけの情報なんで全体のパイはわからないですけど、
はい、
やっぱリスクヘッジとして大手志向になってるっていうのはやっぱちょっとあるかなっていう傾向として、とりあえず大手行っとけば、まあ企業ネームバリューとかもあるし、いわベンチャーの一つのこう リスクとまではないですけど、特化してるがゆえに、違うところに興味持っちゃったら転職しなきゃいけない。
そうですね。
でも例えば大きいいろんなサービスやってるところだったら、興味が移っても部署移動で済む。
うん。
可能性があるね。
っていうような、そこのリスクヘッジみたいなところが結構あるので、
はい。
いろんなバックグラウンドやっぱ確かに正直あります。でも大手にだから行きたいっていうのは、あんまり聞かない。
ああ、そう、そういう意味での大手志向ってことですね。
そうです。
うん。
なるほど。
まあ。
それならわかるかなって感じしますね。
うん。
納得感はまあなくはないなっていう。うん、
そうですね。ただ本当に大手に行くのがリスクヘッジなのかっていう問題は、声を大にして言いたいですか。
その必要に迫られないっていうのは多分大きいんですよ。売り手市場とか。
まあそうですよね。
そこそこ受けていけばそこそこ受かっちゃうから、
はい。
っていうのは結構現状としてあって、だからとりあえず大手いけたらリスクヘッジにはなるだろうってなるわけですよね。
はいはいはいはい、
で、
世間的にはマイナスの、手札、そのカードじゃないから、そこの、まあ言うた、どっちかというとプラスの評価なはずだから、そこに行くのはありだろうっていうことですよね。
そうです、そうです。
その、
確かに。
マイナスにはなんないだろう
って。親からも反対されないし、
とりあえず。
ローンも組みやすいし。
そうそうそうそう。まあ、ほっとけある程度給料上がっていくでしょうとか。
そうですよね。
まあ、いろんな理由があるわけなんで。
うんうんうん。
俺はじゃあ、何かやり、すごくやりたいことがあるわけでも、何かこうなりたいとか、実現したいっていうことがあるわけでもない人の方がやっぱ世の中多いわけじゃないですか、普通に考えていけば。で、その人たちがわざわざリスク取ってベンチャーに行くかつて行かないわけですよっていう、そういう話だと思うんですよ。で、これが、やっぱちょっとリーマンショックの後とかぐらいの時代、時だと逆にちょっと不況、景気悪いから、大手は多分難しいから、最初から中小とかベンチャー視野に入れて動こうっていう人たちが多かったんですよ。だから2012年とか、そのちょっと前後ぐらいの時代の新卒の人たちって、結構最初からベンチャーとか中小を目指してた人が結構多くて、でそこからやっぱちょっと景気がまた戻ってきてって感じになってきて、やっぱそこから大手志向にまた寄ってったっていう背景はあるので、
そうですね、
な
るほど、
まあ、選択肢を広げないといけない状況になると、
まあ、そう、最初から
見るようになるん
ですよね。見る。でも今はもうほっといてもある程度受かるっしょ、はーってなってるから、ならないわけですよ。だってもし、すごく必要に迫られてたら、多分お二人だって、富士通って選択取ってない可能性あったと思うんですよ。
うん。
もしかしたら、
間違いない。
水木さんの場合だったら、じゃあ、周りが強そうな奴らがいっぱいいるけど、でもじゃあ自分のスキルでもいけそうな、その当時の自分のスキルでもいけそうな、ウェブ系とかっていうのの情報をなんとか調べて、人に会いまくって、 とにかくそこ行く、最新の採用しなかったとしても、なんかとりあえず連絡して、インターンでも潜り込ませてもらうっていうような活動もしかしたらしていたかも。
そうですね。
知れないわけじゃないですか。
確かに。
うん。
とか、まあ、ガミさんだったら、まあ、その当時にこういうことをやりたいっていうところに、踏ん切りが もっと今ぐらいのレベルでついてたら、多分最初からこっち来てると思うんですよ。
うん。
でも多分その当時は、それをここまで考える、思考を深めるっていう必要性にやっぱ駆られてなかったから。
うん、そうですね。
じゃあ、
とり
あ
えず。4月解禁で4月の第一週に決まりましたからね。なんか、あ、じゃあもういいわ、みたいな。
まあ、
1年遊んで暮らすわ、みたいな。
そうですね。
感じです。
っていうのが多分あるだろうなって思ってて。はい、だから、さっきの情報はすごくあるという話があって、多分それはその通りだと思うんですよ、僕も。昔に比べれば。いっぱいあると思うんですけど。でも、そこに落ちてる情報を取りに行く必要性に駆られてるかっていうと、やっぱ駆られてない。
うん。
確かに。
そうじゃない。市場だから。
そう。なんとかなっちゃうっていうのがあって、じゃあ、まあ、そりゃそうだよねっていう、別に火がついてないのに、そんなに必死になってやるかって言ったら、まあ、それやらないよねっていうのは、
はい、
まあまあ、逆に言うと、こう、見てる側からすると、はい、まあ、そりゃそうだよねっていうのは、ちょっとある。
まあ、そうっすよね。確かに。まあ、環境要因が結構大きいっていうんですよね。なるほど。いや、とはいえ、なんかその人、例えば学生がいます、うん
はい、
じゃあこうプログラムかけます、
うん、
でなんかそれなりにこう有料なベンチャーが欲しいと言っています、
うん、
でもなんか大企業の方が親も安心するし、
うん、
大企業行きますみたいな、
うん、
でも明らかに本人はプログラムかけるし好きだからもうちょっとなんかベンチャーでバリバリやった方がいいみたいな時あるじゃないですか、うん
はいはい、
どうやって説得するんですか
説得
あるいはしないのか
僕個人は説得はしないです、はい、だって最終的に自分の人生結末はそいつだからっていうのがあるから、は
い、
こっちでだってなんだろう例えばじゃあガミさんだったら、
はい、
うちのプレイドはいいよとこういうキャリアパスもあって、うん、こういう技術使えてこういう尊敬できる人もいて、
うん、
だからいいとで君の話聞いた限り絶対うちの方がいいと、
はい、
っていうんだったら、はい、プッシュできると思うんですよね、
うん、
ヘズッキーさんも今作る場がこんだけいいんだってやったら言えると思うんですけど、
はい、
我々はベンダー側はあくまでその表面しかなぞってないから、
うん、
だから
そ
うじゃないから。
そうそう、あんまりだから、その目の前にいる A 君が、なんかこう、アルファ社とオメガ社で迷ってて、で、本人はアルファ社がいいって言ってるけど、オメガの方が絶対いいでしょ、と。こっちから見たら、
はい、
そのスキルセット、思考性、これものを考えた時に、なと思ってたしも、でもそこはあくまでこう、人事なり何なりを通してしか知らない情報とかだから、絶対いいよ君って言って、もし実際違った時に、その子が不幸になった時に、ケツ持ちできないから。
確かに。
だから、やっぱあくまで最後決断するのは自分でしなさい。ただ、情報は提供するっていうのが僕自身のスタンスなんですよ。
はいはいはい。それはでもその通りですね。
そうですね。僕らもさっきから大企業を、大企業って言うけど、別に、だからといって、別に大企業に行か、僕らの話を聞いて、いや、僕ら、じゃあ、ベンチャーに行きましたって言われて、そのベンチャー全然ダメだったんですけどって言われても、何も僕ら
知らんがなってしかならない。
それはその通りですね。
うん、
結構、やっぱ、間違ったとしても自分で選択するっていうのはすごい大事ですよね。
それ、
なんか、誰々さんが言ったから言ったけどダメでしたみたいなのって、うん、なんか何にもこう、成長しない、何かを決めるときの、こう、なんか参考にならないというか、うん、なので、必要な情報を与えつつ、でも決めるのはあなたですよっていう。で、決めて間違ってたら、こう、頑張ってねって、頑張って軌道修正してねって。じゃないと、いつまで経っても変わらないですもんね。
変わらないね。だから多分君の思考性とスキルセット、やりたいこと、今後の将来考えたときに、親とかは反対するかもしれないけど、こっちの方がいいとは思う。そのカルチャーとかいろんな目見てもいいと思うと。でも、それでも君がこっちを選ぶんだったら、まあ、それはそれで頑張ってねっていう。転職したかったら言ってぐらいの手伝えることがあるかもねぐらいのスタンスですよ。
はいはい、まあ確かにそうですね。僕も新卒の時に富士通ともう 何個かというか別の会社内定もらってて、うん、でなんかそれこそそのバイトしてた人材系の会社のエージェントの人とかに
はい、はい、
こことここがあったんですけど、うん、なんかどっちの方がいいですかねみたいなこと言ったら、うん、富士通じゃない方 を勧められたんですけど、中でも別に無視して普通に行って、それはそれで良かったと思うので、今に繋がってるところもあるし、そこはなんか自分で決めて良かったなっていうのはすごいありますよね。なんか人が言ったからって言ってやっちゃうともうずっとそうなっちゃうので、確かに、ちょっとじゃあ我々もそういうスタンスで
、はい。
行きますか。
まあでもその件に関してはもどかしかったですよ。はい、裏ではね。
まあそう
ですね。まあそうですよね。実際それで、なんか、微妙になりましたみたいな学生さん、その、
大企業行ったけど、
大企業とか、まあその、なんか、
合わなさそう、
合わなさそうな方に行った人とかは、結構いるんですか？
まあいたりもしますね。
で、その後、こう、ダメだったっていうケースもやっぱりある。
ありますあります。やっぱなんだかんだ転職したって話やっぱ聞いたりもするので、まあほらなって言った通りだろうとか思うわけですけど、でも、それはやっぱり、その、ほら、だから言ったじゃんが分かるのはその時ないと分かんないわけですよ。
まあそうですね、結局。
もちろん。
いや、間違いないですね。だその失敗も含めての経験だよねっていう
気
は
しますね。そう、だからでも意思決定する前に、ちゃんと考えろってやっぱ言うわけですよ。仮にそっちの道行って、失敗した時のリスクエッジできてるかと。
はいはいはい。
こっちとこっちで見た時に、まあ、ちゃんとどうなるか分かるかっていうところをしっかり考えて、そのリスク込みで、決定したんだったら別にいいんじゃないって。
はいはいはい。そうですね。
で、そこまで考えてそういうリスクがあるかもしれないって分かった上でそれを決定しないと逆に多分何も言わないですよ、こっちは。裏では言うかもしれない。裏でっていうか。
はいはい。
もちろん分かったのになと言うかもしれないけど、安易に、こっちの方が大手でしょって言って行くんだったらもうバーガーとしか思わないですけど。そうそう。それでも大手に行きたいっていうのはなんでかっていうと、こうこうこうでこうだからこうですと。で、こういうリスクもあると思ってます。もちろんこっち行くとこういうあるかもしれないけど、もちろんこういうリスクもあって。で、もちろんこっち行った時のダメだ時は、こういうリスクエッジちゃんと考えてますとかっていうのがあれば、なんじゃいいんじゃないってなる。こっちもなんかある程度気持ちよく送り出せるけどっていうのは。だけど、それが何もないんで、浅はかな考えで言ってると、やっぱり、後々自分を苦しめるぞっていうのは。あるんで、なんかそれはもう降りて市場が関係なく、ある程度やっぱ自分の人生を決めるので、キャリア考えても、やっぱりなんかこう、今、例えば僕がいきなり今からエンジニアになりたいって言ってできなくはないとは思うんですよ。むちゃくちゃ勉強すればできるとは思うんですけど、でもエンジニアに最初からなりたいんだと思ったら、ある程度最初からエンジニアに近い領域の仕事をしてた方が、当然キャリアチェンジもしやすいし、リスケッチできるわけじゃないですか。はい、なんで、やっぱ一社目で入るところがある程度方向性を固めちゃうっていうのはあるので、なんかそこはちゃんと考えた方がいいよっていうのはよく言ってるんですけど、はい、まあ
考えない人は考えないし、
そうそうそう、
まあなんかネームバリューとかで決めちゃうよねっていう人もまあいるかなっていう感じですかね、確かにそうですね。まあ、そこの軌道修正ができればいいなっていう気は何にせよするんですけどね。
だからこっちは発信するしかできないですよ。説得じゃなくて。
そうですね。
発信、ひたすらもう発信とアドバイスっていうか、こう、そういう参考情報、サンプルケースをいかにとにかく発信し続けるか、広いか広いないかもう分からんっていうのをやり続けるしかないなと思ってますけど。
そうですね。
なるほど。
まあ、このポッドキャストもそうですね。発信しかできない。決めるのは。あなたですみたいなスタンスしか取れないので。
そうですね。なんか、他に、その、今後、なんか人事、今って、エージェント業、
はいはい、
その、まあ、対学生業と、対、法人業、
みたい
なことをこう、まあ、前職から引き続き、やってらっしゃるという話だったんですけど、はい、なんか、その他に、まあ、この、そういうエンジニア新卒業界を盛り上げるために、なんか、他のアプローチみたいなことって、なんか、言える範囲でいいんですけど、なんかされてるんですか？なんか、
なんだろう、リレコーディング？
ああ、そっかそっか。
やりましたね。
一時期、去年の11月ぐらいですよね。
ああ、そうです、そうです。
話題にも上げましたけれども。
そうっすね。
あれは東工大でしたっけ？
東工大ですね。まあ。
そういうイベントを結構いろいろ企画されたりするんですか？
そうですね。ちょいちょい企画してますね。なんか、 単純面白いことできるでしょうっていうのがあって、ああ、だから就活ってつまんないじゃないですか。
まあ
当たり前ですけど。
そうですね。
ねえ、だからもうちょっとなんか企業と学生がなんかその採用する側受ける側っていうのってあくまでペルソナの一つでしかないので、
うん、
やっぱエンジニアになりたい学生さんは学生でありエンジニアであり、まあバイト先であり、まあなんかっていろんなペルソナ持ってる中の一側面でしかないわけじゃないですか、
はい、
でもそこ企業は企業でそのいろんな事業やったいろんな側面持ってる中で、でもその新卒採用する側みたいなペルソナでしかやっぱり向き合えないっていうのは現状だと思ってるんですよね、はい、まあ、そこをもう少し広げるためにインターンがあったりだとか、まあ、あのカンファレンス結構あの最近いろんな企業さんやってそこに学生呼んだりとかっていうのはあるとは思うんですけど、
そうですね、
もうちょっとそういう側面ってもういろんなペルソナが広がっていくといいなと思ってて、でその一つはやっぱりエンジニアなんで技術でしょうとか、なんかそういうプログラミングに関連したゲームというか、なんかそういうレクリエーションみたいなものをきっかけに、まあ、接点持って、そこから興味持ってっていうのもありじゃないかなとすごく思ってるんですよ、個人的には。
うん。
なんかそういう活動が広がるといいなと思うんですけど、いかんせん企業側は、じゃあそれやったら何人取れるんだとかっていうことしか言わないんで、
そう
ですね、なかなか難しい。
コストは上がりますからね。
はい。
そうなんですよね。まあ、特に学生で、まあ、ある程度スキルがあったりとか、まあなんか世の中分かってる感のある学生だと、うんうん、なんかこう営業トークとかもすごい嫌いなわけですよね。
うんうん、
就活、いわゆる就活、新卒就活のなんか豪説的なトークってなんか、はいはいみたいな感じなので、なんかそういうのじゃない出会い方ができるといいし、逆になんか、まあいずれ多くの人はどっかの会社で働くわけで、
うん、
なんかその時にこうじゃあどういうところを見ればいいのかとか、なんか知ってる企業はいくつあるのかとか、
うん、
なんかそういうところにはもちろんつながってくると思うので、
うん、
なんかそうっすね、
だいろんな側面からのその企業社会人、うん、社会人エンジニアと学生エンジニアのつなぎ方みたいな、
うんうん、
確かにそれはなんかいろんなアプローチができそうで、
そう
これからいろいろ発展しそうな感じありますよね。なんかさっきの、
うん、
なんかずっと前半からあるその、中途は、絞ってきました、
うん、
新卒は結構広く取ってきましたから、うん、新卒は最近まだ絞るようになりました、うん、っていうともうなんか学生エンジニア社会人エンジニアはそんなに関係がないかもしれない、
うん、
みたいな感じの流れになってくるとすると、
うん
うん、そこでそんななんていうか受ける側、
うん、
あのじゃなくて講演ができるけどその人材として知りますかっていう、うん、そういう対等な、うん、その中等採用でよくあるような感じの採用フローになるかもしれないし、
うん、
みたいな、
うん、
うん、
そうですね、
いろいろ面白そうな感じがしますね、
うん、そっちの方が自然な気はするんですよ、うん、個人的にはあのよく中等の場合だとあるのって勉強会でとかなんかそういうの知り合って声かけられて興味あるから話聞いてとかってあるじゃないですか、
縁が、
うん、もう
運が縁と運が全てみたいな、
うん、まあいわゆるリファラルみたいな話になるんですけど、でもそれって結構自然じゃないですか、だって多分なんか勉強会であったんだとしたら多分同じようななんか
興味がね、
技術要素なり何なりに興味があって割と同じ興味関心持ってる人たちが集まってるんだなっていう話の中でそういう、いわコミュニティというか会社に入るっていうのは、別に自然な流れだと思うんですよね。だ、
うん、
から、対学生でもそういうのがあった方がいいかなと思ってて、うん、なんかこう、定型通りに、採用しますぜっていうのと、就活しますぜっていう戦い方っていうよりかは、
そうっすね。
なんかこう、いろんな方面でやっぱ情報発信とか接点が持てるような形にしておいて、その時に一番最適な、なんか伸ばしたいスキルかもしれないし、なんか勉強したいことかもしれないし、わかんないですけど、なんかそういう中で、今はとりあえずここに入ろうっていう風にして、自然と収まっていくっていう、はいはい、そういうこう、なんだろうね、あれができると、が一番自然かなとは。
確かに。そうっすね、うん、いわゆる新卒就活とか超不自然ですからね、
うん、
なんかみんなスーツ着てるし、
うん、
みんな同じ髪型してるし、
うん、
なんか企業側も同じような話しかしないしみたいな、
うん、
やばいみたいな、もうちょっとなんか人間と人間が初めて会って話すような話をしたい、
うん、
感がすごいありますけどね。 確かに、なんか、ないですかね。学生団体とかに呼ばれて講演とかしたい。
何の話をするの？
いや、なんかこう、キャリアとはみたいな。
はい、はい。
とか、IT エンジニアとして働く時のこう、選択肢とはみたいな話とかをめっちゃしたい。別にボランティアでもやるのにと思うんですけど。
そうですね。
ねえ、っていう感じです。
なんていうか、うん。確かに、普通に相談に乗りたい気はする。
そうですね。で、そういうところでなんか企業、いろんな企業から知り合い集めてきて、なんか別に場を設けることもできるし。
うん。なんか、そう、うん、そういう多分、今までの、ゲスト出てくださった方の中で何人かも、多分そういうことにこう、そう、うん、なんか、いろいろ、いろんな思いがある人が多分多いと思うので、
そう。
何かしらできそうな気がしますけどね、と思う。
なんか、ね、採用に対してのノリとかめっちゃ軽いですからね。ツイッターで DM くださいみたいな感じのノリで、特にウェブベンチャー界隈の中途採用はやってるので、
うん、
なんかそのノリの軽さと新卒のいわゆる就活のギャップってめちゃくちゃあるじゃないですか。
うん。かっつりしてるからね、きちっと
してる
から。してるから。
はい。
でもっとフランクでいいじゃんっていう、ちょっと思わなくはない。
そう
っ
すよね。
まあもちろんそのきっちりしてるがゆえに助かってる学生もいると。
は
い、
うん。
そうっすね。用意どんって始めて、はい、ES 書いてどうのこうので、っていうのが助かる学生もいるので、
まあプロトコルがはっきりしてるので、やりやすいはやりやすいですよね、逆に言うと。
そうそうそう。
確かに。そうじゃない人にとってのこう受け皿みたいなのがもうちょっとあってもいいかなっていう、ところですよね。
もうちょっとカジュアルにその、社会人と学生が接点持って、なんかその、変な話、ベンダーを挟まないだとか、お金が発生しないみたいな、はいはい、そういうやり取りが発生しない中での、なんかこう、ナチュラルなコミュニケーションができるっていう方がいいのになっては思いますね。
そうっすね。いやわかりみが深い。
まあ、あれですけど、私はあの、はい、人材業は全て滅ぶべきだと思ってるんで。
勝手に出会えよみたいなことですか。
いや、そうです。
勝手に出会える場があればいいじゃんみたいな。
人材業って必要枠じゃないですか、だって。
まあ、そうっすね。
まあ、言うたらマージンですからね。
ああ、そうです、そうです。右から左に流してるだけなんで、言ってみたら。で、別になんか、学生が就活、仕事始めるっていうタイミングで、自分の能力を活かせて、行きたいところに行けるっていうのが、一番最適化されてるハッピーな状況ですけど、
うんうん、はい。
でもその情報の非対称性とか、いろんなものがあるから、間にこう、いろんな人材ベンダーが入って、いろいろやり取りしなきゃいけないっていうのが発生しての現状なので、
はい、
理想状態で言えば、そんなものが介在しなくても、みんなが持ち味とかスキルを活かして、そこを会社でこうパフォーマンス発揮できるところに行ける社会が一番理想だと思ってるので。
確かに。
だから、あくまで人材業っていうのは、その不完全な社会、不完全な、その、まあ、就活っていうシステムっていうものを補うために生まれている、う
ん、はいはい、
ある種、こう、必要枠だと思っているので、だから人材業はいずれ全て滅ぶべきだと。
確かに。それが滅んだ先の未来で、お仕事頑張るマンさんは何をしてるんですか？
幸せになってるんじゃないですか？だって自分個人が幸せになるために必要枠がのさばってるんであれば、はい、そんなものはいらんでしょうって思うので、
はい、
そこで最適なマッチングとなんかあれができてるんであれば別に、まあなんかやってんでしょう他にっていう。
そうっすね、そうっすね。いやーそれはでも確かにそうだな。その情報の非対称性が埋まるための何かこう仕組みみたいなのが別にできちゃえば
いいと思うんですよね。だって逆にだってビジネス側はその非対称性を逆手にとってビジネスしてるわけじゃないですか。友達は何社受けてます、あなたもあと何社受けましょうとか。
確かに。
やるわけじゃないですか。
そうですよね。
そういうことするわけですよ。去年の先輩はこんだけ受けてますよみたいな。暗記やるかいと。もうその人の行きたいところと能力といろんなものに左右されるだろう、受ける会社の数なんてって話の中で、そういうのは煽るわけじゃないですか。
確かに。乱し騙して、いろんなところに紹介して、今紹介したことによってお金もらってるみたいな。
そうそうそう。っていう話になるわけなので。
これも別になんかもう完全に学生が就活市場を理解していれば、別にそれに騙される必要もないわけで。
そうそうそう。
勝手に会社に会いに行って、勝手に就職先決めて、はい、勝手に働けばいいんですよ。
はい。
確かに。いやー、そんな社会ができるといいな。
まあ、いつになるんだろうなとも思いつつも、
そうですね。
そういうマインドでいるので、
はい。
なんか、あれですね、罪悪感を持ちながら仕事をしてます。
まあ、そんな中でも必要なところだし、情報がこう偏ってるのを埋める作業によって幸せになる人もいると思うん
です。そうですね。その、例えば、企業の人事は、そればっかりをやってるわけにはいかなかったり、う
ん、はい、
少ない人事の中でいろんな生徒さんとやり取りする、
うん、
けれどもいなかったらそれが回らないみたいなこともあったりするんで、うんうんうん、まあ、そこのなんていうか完全にそういう部分だけではなくて、うん、そういう円滑剤、
潤滑剤
円滑にするための潤滑剤として人材会社っていうのも、まあなんかそういう側面はなくはないと思うって言って僕は、う
ん、
まあそういうのは、
うん、もちろんそうですね。はい。なんで、
うん、
あくまでやっぱ必要なんですよ。必要な部分は必要なんですけど、はい、でもじゃあやっぱないのが理想だよねっていうのは、
そうですね。
一方であるので、はい、これもだからその株手出しないかって言ってきた上司がやっぱ入社した時にやっぱ言ってたのが、あの人材業ってあのまあ別に人材業代表してるわけじゃないですけど、あの人材業なんて奴隷商売だぞと、一歩間違えたらと、その倫理観をなくしたら金になる人を金になるところに押し込めて、その意思をねじ曲げてやれば儲かるんだと、それは簡単なんだと、うん、でもそれをやってしまった瞬間に我々は奴隷商売、いや人折りに堕落すると、
うん、
だから、高い倫理観を持ってそうならないように常にその自分をセーブするというか、ある種欲に負けないみたいなところを持って仕事しなさいっていうのはやっぱそこ言われてて、最初の時に、やっぱ僕はそれはそうだなと思ってて、
はい、
やっぱそれってじゃあ何に起因するかっていうと、やっぱその人材業はやっぱそのある種必要枠なんだと、
うん、
やっぱ奴隷商だってやっぱ元々必要枠だと思うんですよね。
そうですね。
やっぱ需要があるから成り立っていたけど、じゃあ倫理的に正しいかっていうとそうじゃないっていうのが、今はもうちょっと綺麗な話になってこうなっているっていうわけなので、
うん、
でもやっぱそれである以上高い倫理観を持ってそこに従事する人はやらないと簡単に悪になるっていう、
はいはいはいはい、まあそうですよね。そこの間にいる人材業者の中でも意思があって、なんかこう営業活動の必要で、うん、その中で若干歪められるところがあるっていうところがあるので、
うん、
まあそうならない、こう、ように働かなきゃいけないし、うん、まあ逆にも長期的な話をすると、なんかそういう、こう、その立場にとっての利益みたいなのから独立した、うん、なんかわかんないですけど、人材紹介 AI みたいなのが中立的な存在としていて、
うんうん、
その存在になんか仕事探してんだけどっていうと、なんかお前のここがいいよっていうのを教えてくれて、それはなんか全くこう AI の利害関係とかはないみたいな世界になったら別にいらないじゃんみたいな話になるとですよね、
はい、
いや
そういう漫画ありそうですよね。
ありそう。まあなんか
もうお金は得る必要ないけど、何かこう、
うん、
面白、あの、楽しさとか、自分の、なんていうか、自己実現みたいなものを求めて仕事がしたいみたいな、はいはい、っていう世界になると、じゃあ、もう、あなたにおすすめの企業はここです、みたいな。
そうですね。
すごいディストピア感がある。
サイコパスとかそうですよ、うん、アニメの。
ああ、そうそうですね。
はい。
そんな感じですよね。
この人にはこういう仕事ができますよ、うん。それでもうなんか決まってる。この職にはもう僕はつけないみたいな。
うん、うん。
そうですね。
はい。
確かにいらなそう。はい。すごい、まとまった感じたので、こんなところにします。
そうですね。
はい。ありがとうございます。いやなかなか、こう、できない、普段できない話ができたので、超面白いですね。これは。
ですか。あんまりその、新卒の採用市場なんて聞くこと多分ない。
そうですね。
あんまないですね。もう、今となっても。
なって、使う側から、もう、社会人になって、あとは転職する側になっちゃうじゃないですか。
そうですね。
なんで、新卒採用をする側とか、うん、そのベンダー側って多分、
はい、
を知る機会とか、興味持つ機会ってほぼないと思うんですよ。
ほぼないですね。
まあ、人事に、まあ、ガミさんは、まあ、関わってるので、うん、
ってるから若干ありますけど。
っていう感じですよね。そういうぐらいじゃないと、
うん、ほぼもう、
うん。そうなんですよね。そういう意味であんまりこう課題感を持たれづらいし、さっきもおっしゃられたように、うん、新卒の学生に向けて何か発信するとか、
うん、
っていうこと自体が少ないのは、まあそういうところがあるのかもしれないなっていう感じですかね。
はい。
うん。なるほど。ありがとうございます。 はい。
じゃあ締めますかね。はい。
はい。
しがないラジオでは、フィードバックをツイッターで募集しています。ハッシュタグ、シャープしがないラジオ、ひらがなでしがない、カタカナでラジオでツイートしてください。しがないラジオ、ウェブページがあります。しがない .org にアクセスしてみてください。ページ内のフォームからもフィードバックをすることができます。
感想、話してほしい話題、改善してほしいことなどつぶやいてもらえると、今後のポッドキャストをより良いものにしていけるので、ぜひたくさんのフィードバックをお待ちしています。
お待ちしてます。
お待ちしてます。
はい。
どうでしたか？ポッドキャストに出てみて。まだ公開されてないんで、なんとも。感動とかわかんないですけど。
こんな話でよかったのかなとかありますけどね。
全然大丈夫です。
こんな話っていうのはどういうことですか？
なんかこう、全然テックっぽくない話、もうちょっと生臭い話じゃないですか。ヒューソフトスキルっていうか、ヒューマン、
はいはい、
まあだから人間名みたいな話だったんで、
うん、
まあこれ聞いてるリスナーの方々からすると、
はい、
興味ねえわっていうふうになる可能性もあるかなと思いつつ、まあ逆に言うと興味持ってくれる人とかとは、
はい、
あの、全然会社とか、うんぬんとかって関わりなくなんか、あの、その、なんだろう、採用であるとか、就活みたいなところ、良くしていくっていう面で絡んでいきたいなとは、まあ個人的に思いますけど。
そうですね。まあ、我々結構これまでのポッドキャストの回で、なんか楽しく働けない人が楽しく働くにはどうするかみたいな話を、まあ、基本的にはしてて、
はい、
なんかすごい闇の多い職場から転職が楽しいですよみたいな人とか、はい、まあ、まだ闇の多い職場で働いてますみたいな人が結構聞いている印象なので、なんかそういう人たちは、割と発信欲というか、なんか自分と同じ失敗踏んでほしくないみたいな発信をしてる人も結構いるし、そういう意味ではすごい興味持ってくる人も多いんじゃないかなっていう印象はありますし、まあ、新卒のね、就活は、なんか全然情報がない中でする選択なのの割には超大事だっていうのはあるので、まあ、そこは結構あるんじゃないかな、興味持ってくる人も多いんじゃないかなっていう気がします。
はい。ただまあこういうところが、なんかもう忘れてるかもしれないけど、こういう、いう文化なんだよ、新卒はっていうのは、純粋に、なんていうか、そういう事実を知るという、面白いんじゃないかなっていう気がしますね。今こういう風になってきてるんだとか、それこそ一括採用しか知らない人もいるかもしれないし。
はいはい。
はい。
ということで。
そうですね。
はい、すごい楽しい回になると思うんです。皆さん、あの、楽しかったらフィードバックください。
そうなってくれると嬉しいです
。はい。多分ツイッターとかで反応あると思うので。
はい。チェックしていただければと思います。
思います。はい。ということで、エピソード28の B は、お仕事頑張るマンさんをゲストにお迎えしてお送りしました。ゲスト出演ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。